ございます。イエス・キリストは人として世にお生まれになりました。30歳をお迎えになられた頃に、神の国は近づいたと言って福音を述べ伝えられ始めました。その後、すべての人々の罪のために十字架にかけられ、殺されました。死んで墓に葬られ、黄泉にまで下られたと、そう言われています。死んでから3日目に復活されました。多くの弟子たちと再会を果たされた後、高く上げられ、神の右に座しておられる。このことはすべて神の成したもうことです。神にはできないことはない。復活された方は真の神と共に天におられる。パウロはイエス・キリストを信じる人々を天に属する人だと、そのように記しています。皆さんのことですよね。お一人お一人のことですよね。イエス・キリストに結びつかないで天に属するということはない。復活の体はそのように天に属するものがいずれ神と共にあり続けるために与えられる体だということであります。パウロは肉の体と霊の体という、そのような言葉で説明を展開しています。肉の体は地上の体であり、私たちが今持っているこの体のことだということです。アダムを通して死ぬべき体だということが示されています。霊の体は復活されたイエス・キリストの栄光の体で、永遠の命を持ち、真の神と共に歩むことができる体であります。霊の体、霊を見ることはできないと言われます。しかしヨハネ福音書では、復活したイエスが弟子たちにご自身を表されて、そしてその体に触れさせて、また食事も共にしています。形があるのだなと いうことが分かります。食事も必要としているからなのでしょうか。そのようにも感じられます。またその体は弟子たちが締め切って閉じこもっていたその中にも入ってくることができる体だということが示されています。考えられない、私たちには今経験のしようもない、そのような事柄だなと、そのように思います。霊の体は変幻自在で、この世のものを超越していると、そのように思わされます。その体が与えられるのだということが今日の学びであります。肉の体が巻かれて霊の体に復活する、ちょっとややこしい話だなと思います。でも普通に巻くという言葉がここでは使われています。種を巻く、あの巻くです。種を巻いたら種は形を変えていきます。その種の体を持つということが記されています。体はいずれ実をつけて、そして新しく種を宿していきます。神様はその恵みをその種に託されたということだと思いますけれども、パウロは同じように肉の体が巻かれて霊の体に復活するんだと、そういうふうに説明します。ちょっとついでにお話ししますが、第二コリントの5章でこんな展開があります。まあ、種をまくという話ではなくて、そこにはまく屋に例えられていると思いますけれども、私たちの地上の住みかであるまく屋が滅びても神によって建物が備えられていることを私たちは知っています。人の手で作られたものではない天にある永遠の住みかです。私たちは天から与えられる住みかを上に来たいと切に望みながら、この地上の幕屋にあって苦しみもだえています。ややこしい話ですけれども、でも分かりませんか。肉体、この地上のもの、なんか限りがあって、アダムと同じようにこの世のもの、この地上のもの、肉のものというのは死ぬしかない。しかし上からのものをその上に来たいってパウロは言ってるんですね。上からのもの、神様からのもの、復活の体、霊の体でしょう。この幕屋に住む私たちは重荷を負ってうめいておりますが、地上の住処を脱ぎ捨てたいからではありません。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうためですって。そうだなって思います。神様が備えておられるものをそのままいただきたいと思うから、このような恵みをイエス様によって与えられるように導かれているわけです。感謝のことです。 どれだけのものが私たちにあって、そのような恵みが用意されているんでしょうか。神様に対して功績があるとでも言うんでしょうか。何とも言いようがない、何も私たちにはないと思います。むしろあるのは神に背いてきた罪の存在。そうしたものを思いつかさせられるというか、霊の体についてこのことはイエス・キリストに出会ってない人々には全くわからないことだなと思います。弟子たちはきっと幽霊でも見たのだろうと、そのように解釈する人もいると思います。またあるいはですね、イエス様が十字架につけられて殺された後、極度に危機を感じた人たちが、まあ、つまり弟子たちが捏造した話だということだことにしている人も少なからずいると思います。ですからそのような人たちのことをも思いつつ考えつつ、私たちは復活された方に出会っていった人たちの証言を大切にしたいと思います。それはコリントの15章の3節以下に記されていた事柄だと思います。初代教会の人たちは復活のキリストに出会い、神が成したもうことだと、そのような信仰の事柄として後にまとめていったんですね。30年、西暦 AD 30何年かだと思いますけれども、パウロがこの手紙を書く55年までの間に20年ぐらいあります。その間にはもうすでにこの15章の3節以下の事柄がまとまっていたというふうに、だからクリスチャンはみんなこのことをそうだって言える人たちだったと思います。共有をするし、そして守ってきたんだということです。この事柄を主イエスキリストが導かれて、キリスト教会の福音宣教の業として託されていったということです。私たちがこの恵みに預かっているのは、ただただ信じることのみにあると言えます。神様がそしてすべてのことを御子イエスキリストにお委ねになった、そのことが今の私たちにも示されて、そして私たちをこのように変えてくださっている。おそらく私たちも死ぬことがあると思います。ひょっとしたら死ぬ前に世の終わりが来るかもしれません。私たちの歩みは 歩みの規範として御言葉をいただいていますから、主の前に誠実に御言葉に示されていることを粛々と行っていきたいと思います。粛々と行っていくことにはとても意味があると思います。そこにはさまざまな事柄に向き合う私たちの姿があります。多くの忍耐を必要とすると考えられます。黙示録の12章の7節以下に、天上で天使たちとサタンの使いとの間に戦いが起こります。サタンが負けて地上に投げ落とされたということが、その12章の7節以下に記されています。サタンとその使いたちは全人類を惑わす者として活動をしていくということでありました。まあ、ちょっとこう深入りすると長くなるので、 いずれまたゆっくりこの話をできればしたいなと思いますけれども、まあ、サタンは真の神との戦いに敗れたということであります。真の神を信じる人たちに今度は戦いを挑んでいるということです。サタンはどのような戦いを挑むかというと、神への信仰を失わせる、覆させる、そういう働きをするものだと思います。第二コリントの11章でしたっけ、サタンは光の天使になって装ってでも人のもとに来るということが書いてありますよね。光の天使を装うことができるのがサタンなんです。すごいことですね。見破ることなどできません。何をしようとするかというと、だからイエス・キリストを信じないようにするということです。それが第一の目的です。聖書に書いてあることで、そういうことが分かっていきます。エデンの園で誘惑したあの蛇の存在も信じないようにするためでした。それから始まって不信仰へと導く働きがあるということです。それに対してどうするか、御言葉でしか対抗できないと考えます。イエス様が荒野で40日間戦われ、サタンと戦っていますけれども、御言葉でその誘惑を退かれたということでした。多くの忍耐があったと思います。その忍耐に学ぶことが私たちに与えられている。そういう意味で祝福と年を重ねるとできていたことができなくなっていく、ひょっとしたら分かっていたことも分からなくなるかもしれない、そういうことも含めて粛々と学びたいと思うんです。 外の人は滅びても内なる人は日々新たにされる、そのようにパウロが言っているように学んでいく姿勢、それは私たちにとって重要なことです。そしてその学びの向かう先はイエス・キリストの十字架の死と復活の意味だということです。私たちは主イエスによって罪許されました。イエス・キリストの事柄に表されている神の愛によって今を得ている、御言葉に支えられてその愛をもって歩むことが重要です。いわゆる男女の愛ではなくて神の愛です。私たちを全面的に受け入れ許し、そしてその次に将来に向かって歩ませる愛です。私たち人間です。限りのある人間だと思います。その愛に立つといっても誰に対してでもできるというわけではないかもしれません。でもどのような人に対しても用意をする、それは大事なことです。その歩みの中に復活された主も伴ってくださる。そして私たちが祈る祈りは聞かれていくことでしょう。このような歩みの向こう側に用意されているのが復活の体ではないでしょうか。続きはまた来週お話しいたします。お祈りいたします。父なる神様、あなたの恵みを覚えて心から感謝いたします。あなたは生きておられます。御言葉を通して御旨を示してくださっています。あなたの愛に立って歩むことができますよう、一人一人を、私たち一人一人を強めてください。聖霊を豊かに注ぎ、本当にあなたのものとして整えてくださいますようお願いいたします。この時を感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。